転送してシェアするメルマガ、天野元康さんに12月28日にお話しいただいた株価の急落についてのお話の後半部分です。よろしくお願いいたします。
アセットの理由というのは、
はい、
まずね、
はい、
非効率的行為、職務怠慢、不正行為によってのみ介入されると、はい、まあ、規定されているということですね。
じゃあこの議長さんが人としてダメだっていう時のような感じですよね。これそれで言うとなんか、
まあそうですね、非効率性行為、職務対応性行為によってのみ解任されると規定されている、
うん、
でこれは独立機関というのはね、
はい、
アメリカの議会が法律の名の下で設立した機関であるため、
はい、
米議会が定めた法律に即し職務を遂行している限りその機関のトップを解任できない仕組みとなっているってことね。でその理由が非効率的行為、職務怠慢、不正行為によってのみ解任されると、
うん、
そういうことはね、まあ、トランプ大統領が、
はい、
FRB の金融政策が気に入らないと、
はい、
どんどん金利引き上げるなんてとんでもないと言って、うんうん、
はい、
解任することは、
はい、
これはその非効率的行為、職務怠慢、不正行為に当たらないわけです、
うん、そうですね、
そうすると司法が介入して、うんうん、まあ、その解任はなしという判断を下すこともあると思
う。
実際に過去ね、はい、そういうことが行われていて、
はい、
だからルーズベルト大統領が、
ま
あ、1935年にね、
はい、
自分の政策を支持しなかったと言って、
はい、
独立機関である連邦取引委員会 FTC のウィリアム・ハンフリー委員長を解任したと、
はい、
まあ、これは FRB じゃないんですけど、
うんうんうん、
別の独立機関である連邦取引委員会の委員長を解任したんです、
はいはい、
しかし、
うん、
まあ、司法はそれに対して待ったをかけて、
はい、
で最高裁判所は全会一致でその、はい、罷免の無効を決定したと。なぜかというと独立化の効果は行政府の支配から解放されなければ、されていなければならない、
うんうんうん、
ということですね、はい、まあ、なので、
はい、
つまり非効率的行為、職務怠慢、不正行為に当たらなかった、自分の政策を支持しないから解任するということは、
うんうん、
と今回も同じなんですよ、
うん、
トランプは金利を引き上げるなって言ってるわけ、
はい、
ところは引き上げてるわけですよ、
うんうん、
パウエル議長
は、はい、
だから解任するというのはこれは司法のその規定からすると許されないと思うんだけど、
うん
う
ん、なるほど。そうするとやっぱりこれも解任するぞと言ったものの介入できないっていう形でこう収まっていくっていう流れですかね。こうやっぱりそうするとこの感じだと、
まあこの金利引き上げに対してムカつくから介入するっていうのは、
うん、
これは司法は介入して無効にされるでしょう、はい、それだけだった。
そうですね。じゃあそれがやっぱりこう正当な理由にならないってことですよね。
そうですね、はい、
そういうことか。なるほど、
まあ、非常に難しいと思います。だからまあ、うんうん、トランプからすれば当然職務怠慢なんだと、
うんうん、
非効率的行為なんだっていうのを理由に言うでしょうけどね、
はい、
解任の理由は、
ね、そうでしょうね。ただ独立しているその機関の FRB がいやいやちゃんと狙いを持ってきちんとやってることだからっていうのを司法が、まあ、確かにそうだねっていう決断を下すと解任はできないって方になるってことですよね。これ
そうですね、
あ、
はい、
なるほどね。そっかそっか。
はい、トランプ大統領は解任はできるけどもそれが実現できるかどうかというのは、
うん、
しっかり規定に沿ってなければならないんで、
うん、
まあ実際のところは難しいだろうっていうことですね。それは、まあ、三権分立という観点から考えてね、
うんう
ん、でもう一つはこれは市場の原理から考えても難しいだろう、
はい、市場の原理、はい、
つまりFRB 議長を介入するというのはアメリカのドル、
うん、
世界の基軸通貨ドルを発行する万人を介入するとおきから、
はい、
よ は国の中央銀行総裁解任とかそういうレベルが違うわけ
です、うん、そうですよね、
はい、
うん、
でそうすると、はい、もう世界経済は大混乱に陥って、
うん、
まあ、取り返しのつかないことになるということを、
はい、
国家側近たちはそのトランプと話したときに伝えたっていうわけです、
うん、
まあ、そういうだからマーケットというところから見ると非常に難しいわけですよ、
はい、
トランプが解任するっていう、はい、
うんうん、
今回の株価暴落レベルの話でなくなるわけです、
うん、
それこそ世界恐慌さえ起こりかねない、
そうですよね、
でしかも、まあ、いわゆる FRB を作った勢力っていうのは、
はい、
まあ、ロシチャイルやロックフェアやモルガンなわけですけども、
ね、民間のね、
この国際銀行マフィアですよね、
うんうんうん、
そこを利権として機能してきたわけだから、
はい、
FRB、
はい、
そこの新政府家臣になる民間が運営してきた FRB をですね、
はい、
解任するなんていうのはとんでもないっていう、
うんうんうんうん、
すごいそういった権力からの圧力も当然かかる、
そうですよね、
まあ、だから三重の意味で難しい状況です、
うんうんうん、
そういう意味ではまず法律的な観点ですよね、う
ん、はい、
でもう一つはそのマーケットの観点、
うん、
もう一つは権力の観点、
うんうんうん、
実際の力関係です
、そうですねこれね、
はい、
いやーこれ年明けどうなっていくんですかね、本当ねこれね、イエローベストのあの運動も始まったでしょ、 あれもあの
国際、ただ ね、うんうん、その FRB の話に戻すと、
うん、
そのトランプが今回、
はい、
そういう風な発言をしたというのは、
はい、
一般的にはこう批判されるわけですけどね、
うん、
まあ、あの神聖なる、中央銀行の独立性までこいつは脅かそうと
してる、はい、あ、そういう叩き方するでしょうね、
どうぞ、もう全てを自分の思い通りにやらなければ気が済まないトランプみたいな感じで、
そうです
よね、こうなれるんだけども、
うん、
ただ民主主義という観点から考えれば、
はい、
今回のトランプというの発言というのはね、
うん、
FRB 議長の解任にしたいという発言というのは、
はい、
これはすごい進歩なんですよね、
進歩、はい、
今まで FRB というものが新政府家臣なものとして、
うん、はい、
政治は一切関与 しちゃいけなかった、
はい、
どんな政策討論がね、
うん、
バーナンキやグリーンスパンが、
はい、
それを指をくわえて黙ってたってことなんです、
うん、
政党に選ばれた大統領や議会が、
はい、
ところが今回トランプがそういうふうに FRB の発言、
うん、あ
の政策を批判する発言をしたりとか、
はい、
まあ、解任したいというふうなことを言うっていうのは、
はい、うん、
まあ、これは当たり前ですよね、民主主義という考え方、
うんうん、
ね、うん、それは大統領選ばれた政治経済を司る大統領が、
うん、
その中央銀行の政策を批判していいのは当たり前じゃない
ですか、そうですよね、
うん、
そうですよね、アメリカって国を良くするために大統領の立場としてはこう思うぞっていうのは当たり前ですよね、うん、
当たり前なんです、
うんうん、
それをこう言っちゃいけないんだっていうことしたらおかしい、
うんうん、
そもそも、うん、でそういう言っちゃいけないという空気を作り出してきたのは、
はい、
それは FRB を作り出してきた、うんうん、国際銀行マフィアにとって、
はい、
そこが政治に関与してくれなければやりたい放題できるっていう、
うんうんうん、
ですよね、
そうですよね、
その利権を確保したいからそういう空気を作り上げてきたと、
うん、
今回トランプはそれを破ったんで、
うん、
これは民主主義という点においては大きな尻尾なんです、
はい、そうですよね、触れちゃいけないところのですもんね、
我々が直接選ぶ、まあ、市民が直接選ぶ民主政治のところがですね、
うん、はい、
しっかり通貨発行権に関して干渉するようになった、
はい、
意見を言うようになったってこれは当たり前のことです、
そうですよね、
うん、
うんうん、
そう、ということであの評価するべきことだと私は思って
ます、ああなるほど、これはね、
はい。